ようこそゴーゴーハウスへ。
いやー素晴らしいハウスですね。
ちょっとお出かけしてて戻ってきたらスミスがハンモックで寝てるっていうびっくりしてる。
もう、しょうがないじゃん、ハンモックが空いてるんだから。
ハンモック空いてたらもう、そりゃもう寝ちゃいますね。そう。
もう、すごくね、誘惑されました。
はあ、言い訳されました。
はい、誘惑。
言い訳で
、うん。そうそうそう。まあ、その誘惑が僕の言い訳なんですけどね。
ああ、大体そんな感じですよね。その、親父ギャグっぷりも、はい、日本人チックじゃないですか。
そうですかね。結構滑るの多いと思いますけど。
滑る、滑らないわ。
ああ、別問題。ああ、別問題。
別問題。すごい別問題。ということで、今日は、スミさん、田中のスミスさん、来ていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいもう今日はね、あれです。日本語のその先ですよ。
ああ、そうなんですね。面白いですね。
面白いですね。全然思ってないもんな。
いやいや、持ってるよ。持ってますよ、それは。
いや、もう、なんかね、こんな仲良くなるとは思わなかったですよ。
いや、今年面白い一年になっていますね。まだ終わってないんで。
終わってない。あ、そうですね。もう10月になりましたけども。うん、
そうだね。12月14日とか。
そう、12月の、俺が12月の6日に沖縄に入ってきて、その次の週ぐらいですっけ？あったのって。
初めて。そうだと思うよ。
12月、半袖着てましたもんね、まだね。うん、12月で半袖着てましたもんねって。
そう。14日だと思うよ。
14日。
うん。
はぁ、それでクリスマスパーティーにも呼んでもらったりとか。
そう。ね、楽しかったね。ちょっと、ね、友人がいろいろ絡んできたんですけどね。もちろんね。
いいね。もう、酒飲んだらね、酔っ払うもんですから。
いやいやいや、もう、はい。まあでも楽しかったん
で。楽しかったですね。
そういうのもできなくなってきたっていう、はい、ご時世ですからね。
あ、そうですよね。ああいう、今年はクリスマスパーティーやんないですか？
多分やんないと思うんですよ。やれないんじゃないかなと思う。
もうそろそろいいような気もしないでもないんですけどね。
いや、あとあれもちょっと問題があるんじゃないかなと思うんだよね。うん、ほら、基地のね、
基地もそういえば、なんか出てましたね、コロナね。
だから、そのね、いろいろ食べ物を、基地の方から買ってるもんですからね。あれはね。
うん、
だから、入れるか入れないか、入れるけど、ちょっとコロナかどうのこうのっていうような、うん、まぁ、あ、ちょっといろいろ。
あるかもしれないですね、
うん。多分ないんじゃないかなと思う。はい。
もうね、それで、うん、そうしてもう一、なんか、こんなはずじゃなかったんですけど、俺1年もいるんですね、じゃあ。沖縄に、ね。今俺、ちょっと沖縄におりまして。先週、先々週ぐらいからね、離島の方にちょっと引っ越しをしまして。
もう、沖縄の次のステップぐらいだよね。これは。
本当にね。いや、もう全部コロナのせいですから。
うん。ああ、そうです、うん。コロナのせいにするっていう。
コロナ、じゃあこれコロナおかげって言ってみましょうか。
そうですね。まあ、どっちを言ってもね、多分、エイブさんが。
そう、エイブはね。
怒る一方ですからね。
そうそう。ジラスとか言われますからね。いや、それよりも、この番組はですね、日本語のその先って言うんですけど。
はい。
なんでそんなにうまいのかなって結構ね、リスナーさんとかにも言われるんですけどね、スミスさんすっごいうまいですね、つって。
いや、これはね、あくまでもね、うん、ゴーゴーエイブ会話のリスナーさんがあんまりにも優しすぎるから、
いやそれをね、普通にうまいっすよ、英語も。
ない
そんなことない。そんなことないです。その感じももうすっかり日本人ですね。
100点中多分ね、62.3 くらいじゃないですかね。
62.3。いや、十分なんですけどね。いや、85くらい。いや、もっといくな。
いやー、どうですかね。
だって俺、田中氏と話してて、俺、田中氏、うん、たまに俺ついていけなくなるぐらい。時ありますから、うんうん、でもついてってるじゃないですか。
ああ、いや、もう大体聞き直してるだけっていう、なんか、ね、うん、お互い様ですけどね、それは。
うん、確かにね、田中は田中で何か、ね、絶対スミスに分かんないだろうっていうことを言うし。うん、
もう聞き流し上手ですね、お互いが。
だって、田中が絶対聞き取れないだろうっていう英語をたまに話してますもんね。
いや、だからそれも本当に、あれ、もう、かかってきたからもうやり返すしかないんで。もう倍返しだよ、それは。
もうあの、ポッドキャストはもう戦いですでしょ。
ある意味ではね。仲はいいんですけどね。
仲がいいけどすごい戦って。
そこなんですよ。その、彼のね、面白みをね、英語でね。
そう。あの切り返しがこうできるようになってる彼もなかなかすごいですよね。
それをちょっとね、ゆっくりとゆっくりと、ちょっと引っ張り出して、どんどんどんどん、志村けん師匠のその、帯の、なんかちょっと女性をこうやって脱がすようなプレイってあるんじゃないですか。
随分昔
の
やつです
ね。あんな感じね。もうちょっとゆっくりね。そういう感じで、はい。
あれですって、志村けんさんが亡くなった時に、
そう。
田中の店にスミス行って、
そう。
で、泣きながら乾杯したっていう話聞いたんですよ、俺。
すごくもう、収録してて、それ分かっても話になんないぐらい、酔っ払って泣いてて、
酔っ払って収録してたんですね。
そう、もう、これ、アップしてないんだよね。本当に話になんないぐらい、スミスが泣いてて。
まあね、あれはショックだったからな。うん、どうしてそんな、日本語はどこで勉強したんですか？
日本語は、もともとね、学校で、一応、興味を持って学校で、うん、はい。
ちょっと。それは何歳の？
イエス7だから、うん、中1ですね。
中学校？
中学校1年生
です。あ、結構じゃあ若い時に入ってきたんですね。
そうですね、興味はありました。忍者になりたくて仕方がない。
忍者になりたくて、今忍者みたいなもんじゃないですか。
あ、そう。そうですかね。マスクのおかげかな。
あ、結構じゃあ早い、やっぱり早い時から学習してるから、やっぱりその、定着というか、日本語の、例えば俺らとかは、うん、俺とかは23から英語を勉強したんですよ。それまで英語大嫌いで。大人になってから勉強すると、やっぱりね、どうしても最初、日本語少し今でもちょっと考えるときがあって。
ああ、うん、そうよね。
頭の中でトランスレートがね、こう、ちょっとたまに遅くなるときがあるんですよ。多分スミスの日本語聞いてると、もうなんか普通に日本人の頭として喋ってる感があるんですね。
そうですか？
そうですか？
今でもね、なんか自分がもう年を取ってボケたせいか、なんかちょっとうまくいかないなっていう切り替えモードが、
前提がおかしいもんだって。年を取ってボケたせいかって、うん、ボケてないし、
え、
そんな年、俺だって、あれ、俺の。
俺70ぐらい行ってるよ。
70ぐらい行ってるでしょ、
うん、
俺もね、今まで、このバイトやった、このバイトやったって全部足していくと75歳ぐらいになるんですよ。
ああ、うん。あ、じゃあちょっと待ってよ。僕、80ぐらいだよ。
バトル仕掛けなくていいです。
そこ体重だろって突っ込んでほしかったんですね。
ああ、やばい。
まあ。いや。切り替えのいい日と、切り替えの悪い日と。
ありますか？
あります。
へぇー。あ、でも、確かにあるかもしれない。でもそれを、
うん、
やっぱり俺ら学習、英語のね、学習者は、うん、いかにそれを早く、まあ、もしくはもう、英語考えない、まあまあ、スミスの場合だったら、英語考えずに日本語を喋ったりとか、
うん、
俺だったらやっぱり、日本語のことを考えないで英語を喋りたいっていうのが、やっぱり、最終的な目標だったりするわけですよ。
うん、
それをどういうふうに、こう、実践してきたのかな、って思うんですよね。
ああ、そうですね。でもね、多分ね、答えは、吉先生の言葉にありました。実践ということですね。
実践ね。
はい。この勉強するのはもちろん大事ですね。インプットするのももちろん大事ですね。うん、ただ、何のためにそういうインプットをやってるかというとね、はい、お金をたくさん貯めて億万長者になっても何も出さない、一銭も出さないっていうのはどういうことかって話なんだよね。死んだら終わりじゃないですか。
貯めても貯めても使わないといけないってことですね。そうインプットはアウトプット、
ね。そう、アウトプットのために貯めてるんでしょ、うん、っていう話で。
どんどんさ、なるほどね。じゃあ、うん。うん、俺今ね、オンラインの英会話でいろんな人に、教えたりとかしてます。大体やってますね、じゃあ。
うん。
アウトプットのために。
普通に、例えばこの日本語っていう言語でお話ししてるんじゃないですか。はい、それは、ヨシさんがもうね、母国語って言ってもいいんですよね。過言じゃないですよね。
俺も母
国語。そうですね。過言でも何でもないですね。事実ですね、うん。で、それはもうちっちゃい時から、周りが日本語だったっていう、うん。インプットがもう目からも耳からも、いろいろあったんじゃないですか。うん、で、それでまあ多分何歳だったか、わかんないんですけど、それでちょっと自分で言葉を まずは多分、ね、音だったかもしれないんだよね。
ああ、ダーダー。
そうそう、赤ちゃん言葉みたいな、そこで、周りの、まあ、大人が喜んで、ああ、かわいいとかなんとか言って、ダーダーだよとかね、ちょっとずつこの、
そう、
ね。何か知ってきてるんですかね。磨き、これは磨き。学習言語で言うと、磨きって言ってもいいかな、
うん。
っていうのを入れてくれて、それで、そのリアクションが欲しいがため、
うん、
それに近いものを今度話してみたら、うまくいったって話ですね、うん。このプロセスも学校に行く。小学校、まあ、中学校、高校。そのプロセスもずっと日本語、イン、日本語、アウト。そのアウトプットに対して磨きがあって。まあ、それが学校の先輩だったり、先生だったり、仕事の上司だったり、まあ、いろんなこの何、フィードバックのパターンっていうのがあると思うんですけど、それを、もらっての再調整。繰り返しが、どんどんどんどん。
トライアンドエラーですよね。
Exactly. Lots of trial and error. で、できるようになるんで。で、実はみんなもそのプロセスが、100っていうのが多分ありえないと思うんですよ。
100点と
?100 点って、例えば、
はい、
日本語完璧なんてできないと思うね。
日本語でも100点は無理です、
うん。だからもうその99ぐらいを目指して。
99!
で、いいんじゃないかなと思
って。80ぐらいだな。
うん、で、80ぐらいになったら、あ、じゃあ、81でいいかなって、徐々にいけばいいって話ですよ。
俺もね、一時期確かに、ああ、俺英語できないのかな、このままって思ってた時期あるんですよ。うん、ある、一回ドンと上がって、何もほら、
うんうんうん、
英語ずっと勉強してなかった人間がいっぱいでインプットし始めたので、うんうん、3ヶ月ぐらいでプッとちょっとだけ上がって、
うん、
そっからが長かったですね。全然喋れねえじゃねえか、こんなのつって。
でも、それ時期あるんですよ。今、日本語喋れない時期なんですよ、実は。
うっそ。
ほんとほんと。
こんな喋ってるのに
昔のあの時に比べたら、あの頃に戻れるのな、的な
今って日本語、例えば英語と日本語を比べたとしたら、何割何割ぐらいで話してます、うん、毎日の生活。
ああ、だからそこもね、面白いんですよ。パソコンと向かって、仕事、翻訳の仕事を代表してるんですよ。
はい。はい本業は翻訳の
仕事。本業ですね、はい。本業が翻訳ですね。
はい、
だから、おしゃべりしてるのがね、なかなかないんで、英語では。
あへえ。その翻訳っていうのは英語から日本語にするんですか？
逆です。
逆です。日本語から英語に。
日本から英語に。
うん。
だから、毎日のパターンとして考えれば、ニュースをだいたい英語って言います。その方が早いから。
うん、うん、なるほど。まあ、文字読むのはやっぱり英語の方が早いですよね。
実際も多分日本語の方が早いと思う。
うっそ。
うん。
それは。
多分、でもそれは科学的なレベルの話ですよ。
科学
漢字とかがあるから、パッと意味が入るんですよ、
はいはい。あ、そういうことね。
この言葉の読み方が分からなくても意味がなんとなく分かるっていうのが多いから、パッと見れるんですよ。
エクステンシブってことですね。
そうそうです。エクステンシブ、インカンパシング。だからもう本当にそれでも分かるけど、はい、実際問題すべての漢字を知ってるわけでもないので、すべての文法を分かってるわけでもないので、うん、英語だったらもうスラッと読めるんですよ。
なるほど。でもね、まあね、いろいろ普段のやりとり、LINE でやらせてもらってるじゃないですか。
うんうん、
LINE 来るとね、どこのおっさんだこれっていうぐらいね。英語使わないじゃないですか。
でもね、おっさんってバレるんだやっぱり。
またこの親父芸が始まったよ、これって。だからね、すごく新鮮、毎回。これ、あれ、オーストラリア人だよな、これ。思いながら、はこのおっさんっつって。
いや、ちょっとみんな、おっさんギャグとか、ダッドジョークとか、本当に魅力的だと思うよ。違う、自分にとっては、新鮮ですよ。
まあ、
みんなが多分、小学生のタイミングぐらいで、あ、聞いたことあるよ、ぐらい、もう古いよ、みたいな、ってなってて、もう、要は価値が見れてないんでね。でも、どんな、うんこちんちみたいなギャグでも、初めて聞いたときは、ブーってなったはずですよ。その新鮮な、笑いを覚えるんでね。僕が毎回毎回、この年、いい年でね。
じゃあ、もしかして、スミさん、田中、あのポッドキャストは、
うん、
スミスの日本語の勉強にはすごい役立ってますね。
ああ、なってる。
ね。
それを編集担当してるんですけど、毎回、あれ？今の俺、全然、わからなかったんだよね、とか。第三者としてこうやって聞いてるときには、 ああ、なんでその時、なんで川の中には何の話しなかったんだとか、今こんなこと言えばよかったのね、っていつも思ってます。
そうそう、ゴーゴーエイブ会話編集ね、うん、するときは、すばっくり思ってますよ。わ、エイブすげえボケ、いいボケしてんじゃんって、俺何スルーしてんだよって結構ありますよ ね。
めちゃめちゃスルー率で逆に凹んだりしますよ。本当に。
一回俺がラッキーさんとして、ね、あそこ出させてもらって。
え、そう、ヨシさんでした？
いや、俺がラッキーさん。まあ、ラッキーさんがね、で、あの時田中と話してて、その帰りですよね。帰り俺、スミさんを家まで送ってもらったんですね。その時結構凹んでましたもんね、あの時ね。
そうだよね。あれはね、何、ポップカルチャーの知識が、不足しすぎて、ちょっとね。いや、いろんな漫画とかいろいろ見てないので、俺はちょっとさ、参加できなかったのが多かったんだよね、っていうのも。でもね、all of Japanese pop culture はね、今から、得ようとしても、もうそんな暇ないです。
そんな暇ないでしょ。そう、漫画とか、ね、なんか歌の歌詞とかね、その辺とか、ぶっこんできますからね。
歌の歌詞はなんとか、今ちょっとね、その、何空気が変わるんだよね、あいつの。
あ、まあ、言葉のチョイスも変わりますよね、
そうですね。それ流したりするんですよ、たまには。か、歌でしょ、とか。分かってるのは分かってるのが意外と多かったりするけど。
そう今の歌だねっていう時ありますもん、最近、ね。
そう、うん、
帰り道で、今日は俺ダメだったな。70% しか分からなかったよって、70% 分かったら、相当すごいっすよ。
もっと分かりたいんだもん。
まあまあ、そうです。もう、なんだろう、英語とは意味違いますけど、日本語で言うマニアックですよね、杉さんは。
そうですかね。悔しさを覚えるよ、そういう時は。
悔しさ
は
ね。
うん、
英語でのマニアックってどういう意味ですか？
マニアック。マニアック is just someone who is, 簡単に言うとね、someone who is crazy だね。
crazy ですよね。
うん。だから何かに対して、マニアっていう、熱。
うん、
熱意のあるクレイジーっていう感じで。
あんま日本語と変わんないですか？マニアック。
でもね、ちょっとネガティブな意味もあるんだよね。
う
ん、
ですね、
うん。
日本語で言うマニアックってナードかな？
何かマニアックをつけたら、
うん、
そういうナードとかオタクチックな意味になってくるんですけど、he's a maniac って言ったら、It means, 行かれてるよ。
He's a maniac って言うのまずいですね。
うん、それはちょっとね。
殺人をいっぱい犯す人
の方が He's a maniac。そうそう。よくまあ、本当に残念な話だけど、アメリカでよくある、He just came in and started shooting like a maniac って言ってね。そう。
日本語でマニアックはやっぱり、
ちょっと違うんだよね。
Someone who is into something かな。
いや、こだわりすぎたような。
こだわりすぎ
た。そうそうそう。
でもマニアックですよ。
ある意味ではね、笑いマニアック？
笑いマニアックかな？ちょっと違うかな？日本語マニアック。
おっぱいマニアック？
おっぱいマニアックね。それはね、それはみんなそうだな。
そう。まあでも日本語すごく好きで。
パニアックね。
パニアック。
パニアック。カットかな、この今の。パニアックすぎます
ね、いいね。いやいやいや、まあでもまあ、でもね、やっぱり、話すのが大体日本語でね。
うん。
my life にはね。
ああ。
人生の中で。でも、それも、やっぱり、仕事してる間と、実際お話ししてる間と、その二つを比べたら、実際アウトプットしてるのが少ないよ。
少ない、うん、アウトプット。日本語を喋ってるのは少ない。
うん。喋ってるチャンスがあんまりないんで。そういう仕事っていうのも大体もう画面
と、はい。まあそうですね。ね。
で、それで、まあちょっと、あ、これ説明するのめんどくさいなって思って、クライアントさんに電話取って、
うん、
電話して、いや、ここちょっとね、みたいなっていう話をした方が早い。
今フリーでやってるんですよね。
そうです。
翻訳の仕事は。フリーでやってるということは、その翻訳の仕事を新規でゲットした時期があったわけじゃないですか。
はい。
その時も自分で交渉してって感じですか？
そうです。あ、大体紹介でしかやってないんで。
紹介されるってすごいことですからね、大体にして。
そうそうそう。その紹介で、 多分、いや、あの、ちょっと日本語できるやついるから、みたいなこと、うん、まあ、あの、優しい言葉をかけてくれたので、友達がね、
なるほど、
知り合いが、そしてそのクライアントさんから来て、実際喋ってみたら、その、まあ、面白いことに、ちょっと喋れるから自信、あの、信頼を持てるっていう、関係になって、そこで、うん、うん、まあ、信頼のある関係は、気づいていくっていうプロセスを。
その、まあ、中学校の時に日本に来て、初めて日本語に触れたわけじゃないですか。
うん、中学校の時は日本に来てないよ。
あ、来てない？あ、じゃあ中学校の時にオーストラリアで日本語を始めたの、
うん、そうそうそう。
あ、そういうこと。日本に来たのはいつですか？
留学生で来たんですよ。初めての時は。はい。それ、こっちの高2かな？
高2ぐらい。じゃあそれまで、うん、まあまあ。オーストラリアで日本語を勉強する週何回とかって感じですよね、
う
ん、普通の。
そう。そこで、ちょっと、おーってなって、まあ、ある意味でも、どれくらい自分が分かってないっていうのが、初めて分かる。
まあまあまあ、そうですよ、そうですよ。そりゃそうですよ。
そうそうそう。うん、それで、発音も違うんだよね、と。
うん。
ああ、いや、だったらこっちの方も真似ちゃうぞっていうふうに思ってて。それくらいかな。あと、うん、あの時はね、10ヶ月くらいいて。
1年はいなかったですね。
1年はいなかったですね。
うん、で、まあ、ね、留学して、また帰ったわけですね。
また帰って、うん、あの、どうしてもまた、こうやって日本に戻りたいっていう、うん、楽しかったのでっていう感じで、もう明日にでも帰りたいっていうふうに言ったら、うん、それもちろん母親が、まあ、喜ばない言葉ですから。
日本の何がそんなに惹かれました？楽しいっていうのは。
なんだ、もう何もかも多分不思議だったっていうのもあるし。
だってその時にだって忍者とかいなかったでしょ？だって。
忍者はそもそもいても見れないものだから。
あ、そっか。うまいな。
上手な忍者。
侍もだっていないわけでしょ？
侍は全部その、なんかミリテラの忍者に暗殺されてるわけですから大丈夫です。
大丈夫ですよ。
大丈夫、あ、大丈夫なんだ。
そのね、外国人が思う、こう、うん、日本って言ったら侍とかテンプラーとかなわけじゃないですか。
それはね、あの頃はちょっと違ったと思う。あの、日本語に、まあ忍者になりたくて日本語に興味を持ったって感じで、もちろんもうその忍者はもう、あそこら辺に忍者いたっていう話ではないし、もう、それからちょっと時代が
、
ぐらいは、あのね、今の多分今の若者は、もうみんなもうナルトとかないろいろ見すぎて、ちょっと頭がどうかっていうのが多い。ちょっとね、あと多分ね、正直な話で、もうこれ申し訳ないんですけど、なんか、日本の当局が、クールジャパン、サムライ、忍者、イエーイみたいなっていう風にアピールしてるわけですから。
え、そうなんですか？
そうだよ、そうそうそう。外国人向けにね、やってるもんですから、それでちょっと勘違いしてきてるやつが。
スミスは普通に、なんか、日本、ただ楽しい。
もう、ただ楽しかったし、なんかいろいろ、まあ、何もかも楽しかった。
え、その日本に留学したのはどこに留学したんですか？
九州の、
九州の
北左の、長崎県の、
長崎県、へぇー。
佐世保という町です
。佐世保。
はい。
行きます。佐世保バーガー食べましたよ。
そう。面白いよね。佐世保バーガーは、佐世保にいた間全然食べなかったん
です。確かに、仙台の佐世保バーガーも食べたことあります、ね、そういえば。
佐世保バーガーは多分ね、一回ぐらいしか食ってこなくて、それは、東京でした。
そうか。で、今の、この、今のスミスにつながる、この、
うん、
まあ、日本、ずっと今住んでるわけじゃないですか。
そうですね。
今何年ぐらい住んでるんですか？
住んじゃったんですね。18年ぐらいかな。17、18かな。
もしかすると、じゃあ、エイブと同じぐらいですね。
あんま、うん、多分ね、そんな気がする。うん、
ですね。
うん。その話もした覚えがある。うん、あんまり変わらないねって。
そうそうそうそう。
アメリカの911の次の年の1年記念日の時に、ちょっと値段安くなるのかなと思って、
うん。そっか。で、もうこっちにもセットしちゃったわけで、
もう定住リビングですよ。
そして、なんと。
はい。 そう、ミス・スミスも、はい。
ミス・スミスね、なんか、最近なんですね、結婚なされて。
そうですね、はい。
ありがとうございます。
そうそう。
うん、そして、
そして、
収録してるこの昨日ですよ。
そう、もう一匹のミス・スミスが。
もう一匹ってね。そう、お子さんが生まれて。
そう。
はい、拍手
ありがとう
おめでとうございます。おめでとうございます。もうね、昨日 LINE でね、写真だけしか送ってこないというね、この、切羽詰まった感。何のメッセージもこれ、写真だけ来たよ、と思って。まだこれ、俺の子かなんて思
って。だって、あれじゃないですか、a picture says a thousand words 的な。
まあ確かに。
ね。
一見は100分にしかず。
そうそうそう。
もう女の子で。
そう。
あれどうのお名前は、吉春子ちゃんないんじゃないって言ったら嫌だって言われちゃって、
う
ん
う
ん。
そう。そうですね。即嫌だ
って。
嫌
だ。そこで嫌だって言われ
ました。あ、嘘です。
うん、
正直言って、はい、第一反応が、なわけないだろっていう。
まあね。はい、お名前も決めたんですか
決めました。
なんと。
スミスコ。
スミスコ。スミコちゃんね。スミコちゃん。
スミコ、みたいな。
まあ、この辺はね、
ちょっとね、
はい、後で終わったら聞きますからね。すみこちゃん、すみこちゃん可愛いですね。
めっちゃ可愛い。
もうね、写真見させてもらいましたけども、もう日本人の赤ちゃんじゃやっぱりないですね。
これはね、やっぱり誰が見たらっていう、あれによるんですよ。
嘘。
うん。どっちも言われてますよ。
本当。俺だってどう見たって、スミスの子だな、これ。
よかった。
鼻高いもんだって。赤ちゃんだよね、これ。っていうぐらい、鼻高い。
そうなの？
002かと思う。いいです、すいません。でもね、もうなんかこう、ね、日本にいて、ね、あのタイミングであってして、お子さんも見せてもらってって思うとこうね、感無量っす。
いやー、もうやっぱりさ、沖縄に住んでくれるっていうことは、嬉しいことだしね、吉さんが。
別に俺まだ住んでるとは言ってない。
はい、
一応、ここほら、ここの、この、このゴーゴーハウスはね、
はい、
一応2年契約なんですよ。2年終わったら出るかもしれない。うん、旅終わってないから、俺
は。あ、かもしれないの使い方上手ですね。
ありがとうございます。そうそう、まあね、ただね、さっきもちょっとハンモック揺れてましたけども、
うん、
ここ一回来たら、ちょっと出れなくなっちゃいますね、これね。
いやいや、多分ね、うん、みんなんか、リスナーさんが、うんこの、まずね、この沖縄っていう場所の、癒しの空気が、まだちょっとね、触れてない人にちょっと話が通じない可能性が高いと思う。
このね、この瀬底島の前に住んでた、うん、あそこの宜野湾というところ、うん、1万9000円の家賃とかですね、うん。あそこはね、やっぱり沖縄っていう感じじゃなかったですも
ん
な、
うんうん。
まあ、天候はすごく良くて、うん、猫も気象が、よくて、気象がっていうのはその猫も。
気象が荒いとかそういうんじゃない
荒い方じゃない、
ね
うん、優しい猫が多くてとか、
うん、
人がね、なんか大体じゃあ、うん、何日までにって言うとね、その何日までって絶対に電話が来ないとかね。
まあ。
明日電話しますって絶対来ないとか。
うん、うん、ちょっと大きなあるあるですね。
そうそう。だからそういうなんかのんびりした雰囲気はあるんですけど、うん、この実際の空気、空気、この雰囲気の癒し、この気候とかね、これは、ここじゃないと味わえないかもって
思う。そう。時間の流れがちょっと違うスピードで。
仕事しなくなっちゃったもんだって。
さあ、来て。さあ。もう、それ、だから、もう10年ぐらいいますけど、はい。
うん。
僕は結構ね、まあ、もともと田舎が好きな。
でも、那覇に住んでらっしゃるんですよね、
今。なあ、そうですね。
うん、
でも、ちょっと出たいなと思うんですよ。うん、
なんか言ってましたね、うん。そろそろ島の方に行きたいとか。
そうそうそうそ
う。
う
ん島行っちゃうと遠いなぁ。瀬底島って橋で繋がってるからいいですよ、
うん。
この辺も全然すごい。
そうだよね。まあ難しいとこなんですよね。仲間が大体みんな那覇にいるわけですから。
うん、
でもちょっとね、住子が来ちゃったもんで、
住子ね、
ちょっと違う仲間に集中しないといけないんじゃないかなっていう。
住子にはやっぱりその沖縄ののんびりとした空気を味わって育ってもらいたいっていう思いですかね。
そうですよ。
なるほどね。
これからの、この、なんか、なんていうかさ、都市化っていう言葉はあるのかな
都市化っていう
か、この、どんどん、都市に化けるっていう感じの、
なんか日本語教えてもらっても
そういう感じ、そう、実際そういうことあるのかなと。
都市化あるじゃん。まあ、もうわかる。
それがあんまり好きじゃない。
う なるほどね。
今の時代だからこそその逆パターンがあるんじゃないかなと思って、ね、もうちょっとね、都市じゃないのを充実化させて、うん、の方がいいかなと僕は個人的には思ってる。
うん、沖縄の地元の人たちによくお話聞くんですけども、どっか飲みに行ったりとか、うん、ね、で、隣の人とかによく話しかけたりするって言っちゃうんですけど、なんかね、みんなやっぱり沖縄地元で育った人は沖縄を出たいって言いますね。田舎すぎてっていう。結構一回は沖縄出て都会の空気を味わいたい、那覇とかじゃなくて、
うん、沖縄大東京だったり、そうそうそう、うん、出稼ぎ行ったりして、はい、はい、
でも大体帰ってきちゃいます、
ね。帰って、そう、それはすごくある。
ね、ありますよね。うん、うん、まあ沖縄って不思議なとこですね。
だって叶えないんだもん。だって叶えないんだもん。
叶えない。
どんなにでかい都市でも。
うん、
東京は東京なりに好きだけど、その東京も結構長くいたんですけど、うん、その、なんていうか、こっちに来て半年くらい住んだら、はい、東京に戻るときはもう一週間ぐらいしかいられないんですよ。
それはなぜですか？
わかんない。感覚が変わったのかな。東京に帰ったらもう人混みがひどくて。
人混みとあと時間の流れが早いかもしれない、ね。
そう。止まってない感が、まあ、逆にこれも、ね、エネルギー集みたいなっていう、うん、喜んでる人もいると思うし、ただいや、もう完全に感覚が変わって、しかも、1年も経たないうちに、まだ若かった頃の話なんですけど、
今でも若いですね。言ってくれみたいな顔してるから。
でもやっぱりそれが、うん、だからこういった空気を味わえると、
うん、
一度味わったら、ね、ちょっといろいろ変わると思いますよ。
うん、俺もまあここ、まあ、1年ですよ、
うん、
もうね、車の生活から始まって、うん、19,000円から始まってんで、ここにパタッと入って、うん、ここいいなと思いますもの、
うん、いいと思いますよ。